マタイによる福音書4章1節から11節を読みいたします。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると心にいる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって世と書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたの神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき身を見つかりたちは近づいてきて使えた。アーメン。ではクリアさんからもしあなたの神が神の子であるのと題してメッセージをいただきます。
おはようございます。今日も礼拝に招いてくださいましてありがとうございました。今日は本当に子供メッセージでとても恵まれました。神様の手の甲に私たちが刻まれている。特にそれがこの世の針ではなくて十字架の釘によって刻まれているということを本当に感謝して今日の御言葉について考えてみたいと思います。先々週より主イエスの十字架への道行きを覚えるレントの季節に入りました。このレントの冒頭に読まれることが多いのが先ほど読みましたイエス様が悪魔から誘惑を受けるという話です。これは実は随分奇妙な話です。というのも当事者はイエス様と悪魔だけで他に目撃者がいた様子はありません。ということはこれはイエス様ご自身が弟子たちに語られたご自分の体験談ということになります。そうだとすればこの話を単なる物語として読み飛ばしてしまうのではなく私たち一人一人に語られている主ご自身のメッセージとして心して読むことが大切になります。そうした特殊なストーリーであるだけに古来よりこの話にはさまざまな解釈がつけられています。現代の解釈の中で最も広く受け入れられているものはこのイエス様の40日間の体験はイスラエルの民がエジプトを出た後に荒野を40年にわたって旅したことと実はパラレルになっているということです。イスラエルの民は苦しい旅の間どのような状態になったでしょうか。彼らはご存知の通り飢えのために不平を言い多くの奇跡を見せられていたにもかかわらず神様の恵みと導きを疑い最後は偶像崇拝にまで落ち込んでしまいます。これに対して主イエスはこれらの誘惑をことごとく退けられ本当に神様の御子メシアであることを示された。それがこの話のメインポイントだということになります。この解釈は聖書的に正しいのですがこれだけ聞いてもふーん、なるほどそうなんだだから何となんだか人ごとのように思えてしまうのではないでしょうか。一体この話は 私たちとどう関わり合いがあるのでしょうか。主イエス、それに悪魔は私たちのことをここで何と言っているのでしょうか。今日はそうした視点からこの物語について考えてみたいと思います。マタイ3章にありますように、この荒れ野の体験のすぐ前にイエス様はヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられています。主は本来悔い改めの印である洗礼などを受ける必要がなかったのですが、他の人たちと共に洗礼を受けることにより本当に罪人である私たちの一人となってくださったのです。神様はこれを、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという言葉を持って祝福してくださいました。それでは私たちの一人となられたメシアはどのような方として世に現れ生きていくべきなのでしょうか。当然救い主としての人生の最終点には十字架における死が待っています。それが本当にメシアとして歩むべき道なのか、このことがイエス様が荒れ野で断食された時に向き合われた最も大きな点であったことでしょう。そこに悪魔が入ってきたのです。悪魔はまず、あなたが神の子であるならこれらの石がパンになるように命じなさいと言います。これは随分奇妙な提案に聞こえますが、イエス様が自分がメシアとしてどう生きるかということを確かめていた時という背景を考えると、この悪魔の言葉には次のような意味合いがあったと見ることができます。イエスよ、人間の心は私が一番よく知っています。だからあなたにアドバイスをあげましょう。人間は偉そうなことを言ってても、所詮はこの世のパン、物質的なものにしか興味がないのです。だからあいつらが欲しがるものを与え、その欲望を満たしてやりなさい。そうすればあいつらはあなたを信じるようになるでしょう。その後に神の愛を解けばよいのです。そうでないと人間はあなたを受け入れないでしょうね。この言葉は確かに一理あります。私たちがいかに神様のことよりも目に見える物質的なものや自分を満たすことに心を砕いて生きているかは私たち自身が一番よく知っています。自分の生活や人間関係などに心配がないうちは落ち着いた信仰生活を送ることができるのですが、いろいろな不安材料が起きてくると急に信仰も揺らいでしまい、神様は本当に私たちを愛してくれているんだろうかとつい疑ってしまうというのが私たちの多くが体験する心の弱さです。荒れ野におけるイスラエルの民と私たちの間には大して変わりはありません。さらに視点をイエス様の時代に移せば、ローマ帝国による支配に苦しめられていた当時のユダヤの貧しい人々にとって、その日の食べ物を得るということは切実な問題であったはずです。イエス様ご自身が断食後の空腹の苦しみを体験しているとき、この苦しみから人々を助け出したい、こんな苦しみを人々に合わせたくないと思わなかったはずがありません。悪魔の誘惑はまさに私たち人間の真実、イエス様ご自身の心を鋭くついた鋭いものでした。しかし主はこれに対して、人はパンだけで生きているのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであるという申命記八章三節の言葉を引用して悪魔の提案を退けます。主はこう言われたかったのでしょう。なるほど、 人間はパンだけを求めて生きているように見える。神など求めていないように見える。しかし彼らも神により作られた以上、彼らの心には目に見える物質的なものだけではどうしても満たされない部分がある。神とその言葉だけが彼らを本当の意味で満たし、命を与えることができるのだ。このことはひいてはヨハネ福音書一章に記されているように、神様の言葉が人となられたイエス様自身のことを指すと見てよいでしょう。主ご自身がヨハネ福音書6章でこう言われています。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。このイエス様だけが私たちを満たし、私たちを本当に生きることができるようにしてくださいます。主イエスが私たちのことを、彼らはパンだけでなく神の言葉で生きるものだと言ってくださったことは、なんという大きな励ましでしょうか。私たち一人一人に対してイエス様は、あなたが自分で自分のことをどう感じていようと、あなたは目に見えるものだけに生かされているのではない、神の言葉また私によって生きているのだと言ってくださっているのです。人生の中で苦しみに出会い、自分の信仰が揺らぐように思えているとき、この言葉は私たちの心の支えとなってくれます。さて、御言葉が持ち出されたので、悪魔は今度は武器を変えて、自分でも御言葉を使ってこう言い出します。エルサレムの神殿の上から飛び降りてみなさい。天使があなたの足を支えてくれると聖書に書いてありますから。これは詩篇91編にある神様を信頼する恵みについて歌った喜びの歌から文脈を無視して取ってきた言葉です。悪魔はこう食い下がったのでしょう。それでは物質的なもので釣らなくても、人々にあなたがメシアであることを示す方法を私から教えてあげましょう。誰もが圧倒されるような奇跡を行うのが一番良いのです。そうすればみんながあなたのことを信じるようになります。あなたが神の子であるという力と権威を見せつけてやりなさい。この言葉の裏には、そうすればあなたが十字架にかかる必要はなくなりますというそそのかしがあることが透けて見えます。こういう悪どい目的のために御言葉を持ってくるというのは、いかに聖書の言葉が人の都合に合わせて乱用されやすいかということの見本のような話です。とはいえ、これまた悪魔の言葉は私たち人間の弱さをよく捉えていると言わざるを得ません。私たちの中で神様がご自分の力をもっとはっきり誰にでも分かるような形で示されればいいのにと、そうすれば私たちの信仰も強くなるし、もっとイエス様を信じる人も増えるのにと思ったことがない人はおそらくいないでしょう。神様が私たちにもっといろいろな特別な体験を与えてくれたら、もっと神様を信じられるのにと考えてしまうこともよくあるのではないでしょうか。しかし聖書をよく読むと、神様の力を目の当たりにしたからといって必ずしも自動的に人間が変わるわけではないということがわかります。今日のメッセージの冒頭で触れましたように、エジプトを離れたイスラエルの民は荒れ野の中で力ある奇跡を何度も見たにもかかわらず、苦難が続くと神様が共にいてくださることを疑い始め、 ついには指導者であるモーセの命をも脅かすまでにも至りました。それをご存知のイエス様は申命記6章の言葉、主なるあなたの神を試みてはならないを述べて悪魔を退けます。自分の思いによって神様をコントロールしようと思ってはいけない。神様により頼んで、そのご意志に従って生きることこそが私たちを本当に変えていくことになるのだということです。この言葉もまた私たちに励ましを与えてくれます。神様は何が私たちに必要なのかすべてご存知の上で私たちを導かれているのだから、その御心を信頼して歩み続ければよいということがここに示されています。ここで思い出すのがパウロのことです。コリント人への第二の手紙12章でパウロは自分が抱えている問題を取り除いてくれるよう祈ったものの、神様に、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れるという言葉を言われたとの体験を記しています。この神様の恵みに信頼できるからこそ、私たちは神様を試みることなく歩み続けることができるのです。このように続けて御言葉に任された悪魔はついに聖書の言葉を放り出して本音を明らかにします。彼は全世界の栄をイエス様に見せると、もしあなたが私を拝むのならこの世界をあなたにあげますと迫りました。ずいぶん奇妙な話ですが、悪魔はこう言っているのでしょう。あなたは本当に十字架にかかることでこの世界を救おうというのですか。この人間たちがあなたのことを理解し、あなたの十字架を本気で受け止めて、あなたを信じるとでも本当に思っているのですか。そんな無駄なことはやめなさい。この世界は私が支配しているのです。そのことを認めて私を拝みなさい。そうすれば私はこの世界をあなたに差し上げましょう。あなたは十字架にかかることなくこの世界をご自分のものにできるのです。主イエスは即座にこれを否定されて、サタンを退け、主なるあなたの神を礼拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてあると言われます。この言葉はやはり申命記6章にある言葉の引用なのですが、これをもってイエス様はただ神様の御心にのみ従って歩んでいかれること、どんなに苦しくても十字架にまで進み行き、それによって私たち人間を神様のものとして取り戻すつもりであることを示されたのでした。マタイ書の記述はこの一言をもって悪魔が立ち去り天使が来たという平和な文で終わりますが、同じ出来事を記したルカ福音書4章にある記述は、悪魔は一時イエスを離れたという意味ありげな不吉な文で終わっています。悪魔は後で再び主イエスを誘惑しに戻ってきたのです。それはいつのことでしょうか。一つはペテロがイエス様に向かって、あなたが十字架にかかるなんてそんなことがあってはいけませんと言った時、そしてもう一つは十字架につけられた主イエスに向かって群衆が、お前がキリストであるなら今すぐ十字架から降りてみよう、そうすれば信じようとあざけた時のことです。十字架上での死という極度の苦しみにあった時、この言葉がイエス様にとってどんなに恐ろしい誘惑であったかは想像するにあまりあります。もしそこで主が十字架から降りてしまえば、この世は救われることなく私たちは 神様の本当の愛を知ることがなかったはずです。しかし主がこの杯を最後まで飲み干してくださったために私たちは救いを受け、今ここに集うことができております。この物語は私たちに何を語りかけているのでしょうか。ちょっと考えてみると、悪魔の言葉の方が私たちのことを正しく言っているように思えます。イスラエルの民のように、私たちは目に見えるものにとらわれて生きていることが多いし、神様に従って歩むよりも他のものが欲しいと思うことがあります。神様を信頼しきることができず、十字架につまずいてしまうことも少なくありません。人間は悪魔の言う通りのものだけなのでしょうか。しかしイエス様は悪魔を退けることを通じて私たちに、それは違うと言ってくださっています。私たちは物によって生かされているだけではなく、神様の言葉とイエス様によって生かされているのだと主は言ってくださるのです。神様を信頼して大丈夫だ、自分で神様を動かそうとせずに、恵みが十分に与えられていることを信じて歩みなさいと私たちを導いてくださいます。私たちの人生についても、勇気を出しなさい、私はすでに世を買っていると最後の晩餐の席で弟子たちに言われたように、私たちを励ましてくださっているのです。これらの約束に私たちはより頼むことができます。なぜならイエス様がすべての誘惑を退けて十字架の上でご自身を捧げられ、復活によって死に打ち勝たれたことにより、これらのことはすでに私たちに保証されているからです。勝負はすでについています。ここに私たちにとって消えることのない希望の約束があります。私たちは時に悪魔のささやきに負けてつまずいてしまうことがあるかもしれません。しかしこの主にある希望があるために、私たちはイエス様を信頼して再び立ち上がることができます。クリストフ・シェーンボルンという神学者がこう書いています。イエスはただご自身のために誘惑に耐えられたのではない、私のためにも耐えてくださったのだ。私がつまずく時にも主は私のために打ち勝ってくださっている。私の弱さにもかかわらず、私は再び主と共に歩み始めることができる。たとえ悪魔であっても、これを止める力はない。まことにその通りです。十字架と復活をもって保証されたこのイエス様の約束を思い起こすこと、このことから私たちのレントの歩みを始めたいと思います。私たちには消えることがない希望が与えられていること、何者も私たちを主イエスにおける神様の愛から引き離すことができないことに感謝しつつ、レントの日々を歩んでいきましょう。最後にもう一度悪魔に対する主イエスの答えを読みたいと思います。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。主なるあなたの神を試みてはならないとまた書いてある。サタンよ退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。主に感謝いたします。アーメン。